おはようございます、今日も3秒もってこのデボーションの時間をスタートしましょう。今日は我が岩なる神よです。ララーララララララララ3、はい。我が岩なる神よ、その御業は素晴らしい。我が岩なる神よ、その道はみんな正しい。真実な神よ、偽りのない正しいお方。真実な神よ、偽りのない正しいお方。アーメン。お祈りします。愛する恵み深い天のお父様、光あれ光あれ、この御言葉で世界が創造されました。私たちは今御言葉に耳を傾けます。どうぞ主をお語りください。しもべたちは聞いております。今日私たちが御言葉をいただき、悟り、生活の現場における適応までできますように、イエス様の御名によって祝福して祈ります。アーメン。はい、ありがとうございます。今日のテキストはルカの福音書9章49節から56節です。ルカの福音書9章49節から56節、それでは拝読させていただきます。さて、ヨハネが言った。先生、あなたの名によって悪霊を追い出している人を見たので、やめさせようとしました。その人が私たちについて来なかったからです。しかしイエスは彼に言われた。やめさせてはいけません。あなた方に反対しない人はあなた方の味方です。さて、天に上げられる日が近づいてきた頃のことであった。イエスは御顔をエルサレムに向け、毅然として進んで行かれた。そしてご自分の前に使いを送り出された。彼らは行ってサマリア人の村に入り、イエスのために備えをした。しかしイエスが御顔をエルサレムに向けて進んでおられたので、サマリア人はイエスを受け入れなかった。弟子のヤコブとヨハネがこれを見て言った。主よ、私たちが天から火を下して彼らを焼き滅ぼしましょうか。しかしイエスは振り向いて二人を叱られた。そして一行は別の村に行った。アーメン。今日の内容のまとめをお読みいたします。イエス様は御名によって悪霊を追い出している者についてついて来ない人も味方であると言われました。またイエス様を受け入れないサマリア人たちを滅ぼしましょうと提案する弟子たちをいさめられました。はい、それではもう一度今の箇所を読み返しながら、神様が直感的にくださるその御声に耳を傾けてメモしていきましょう。それでは分かち合いをしていきたいと思います。私から始めます。私は特にこのヨハネとヤコブの姿ですけれど、49節のところを見ると、私たちについてこなかったからですと、私たちという言葉が特に印象に残りました。というのは53節54節を見ると、サマリア人はイエスを受け入れなかったと書いてあります。つまり自分たちが基準になっていて、この自分たちに対してどう反応するか、それでこの怒ったり、このマイナスの反応しているということを、教えられました。以上です。他の方々いかがですか。
私も49節、50節、また52節、53節、イエス様がこの自分について来ない人、また受け入れない人たちに対してどのような態度、どのような思いを持って接しておられたのか、本当にイエス様はすべての方々を愛しておられて、弟子たちにはまだそれが分かっていなかったというところが心に留まっています。以上です。
はい、私も49節と50節に目が止まりました。まあ、弟子たち、まあ、人間的な思いで、自分たちについてこなかった人たちが、この敵対しているということを思っていたんですが、そうではなくて、反対しない人はあなた方の味方ですという、イエス様のその心、イエス様がどういう目で人々を見ておられるか、そのことに目が止まりました。以上です。
はい、ありがとうございます。それでは今度は御言葉を一つ一つ観察していきましょう。三位一体なる神様はどのような形で現れているでしょうか。父、子、御霊。そしてまた一つ一つの御言葉からこの示される罪、避けるべき行動、警告、教訓、命令、模範、約束などを調べていく時間を持ちましょう。それでは分かち合いをしていきたいと思います。まず私から始めます。私は特に51節から53節までのところでイエス様ご自身のこのお姿を教えられました。ここはこのイエス様がエルサレムに向けこの進んでいかれたということが51節、53節、特に御顔をそこに向けていたというふうに記されていますけれど、ここで私が教えられたことはイエス様はまず目的から、最終的な目的からこの目を離さないお方であるということ。そして、このサマリア人の反応がどうであれ、それに影響されないお方であるということ。そしてもう一つは、52節にあるように、自分が行かれるこの場所の前に、使いを送って備えさせる、そういうお方であることを教えられました。以上です。
はい、私はこの今日の全体の箇所を通してイエス様がこの何を敵としておられたかということを黙想していました。イエス様が本当に敵とされていたのは自分を殺そうとしていたパリサイ人や律法学者たち、そういった人方々に対しては厳しい言葉もかけられていましたし、何よりサタン、悪霊に対しては厳しい言葉をかけられて追い出されていましたけれども、そうではない、これからイエス様の十字架の後に救われていくかもしれない人たち、また手向かってくるわけではない人たち、そういった人たちは決して敵だと思っておられなかった。このイエス様が本当に持っていた愛の大きさというか、どのように人を見ていたかということを今日は思わされています。以上です。
はい、私は49節50節を再び黙想しました。イエス様が、自分を受け入れてくれない人をも受け入れるお方であるということを思いました。またイエス様のこのグループにいなくても他の悪霊を追い出している人たちを神の働きをしているということで、味方であるということを思われていたお方だということを思いました。また53節を通してイエスが御顔をエルサレムに向けて進んでおられたということで、 ご自身の使命にまっすぐ進まれたお方、そこから目を離さないで、使命をしっかり認識しておられたお方であるということを思わされました。以上です。
はい、はい、ありがとうございます。それでは、今度は適応の時間を持ちたいと思います。悟ったことをどのように適応したらよいか主に聞きながら、祈りを書いてみましょう。それでは少し短いですけれど適応していきたいと思います。まず私から、私は今日2時間ぐらいかけて、教会に最近来られてない方々、またこの寂しい思いやこの弱っている方々のところを訪問することになっています。4人ぐらいいるので今日は大変だなと思っていましたけれども、52節を見るとご自分の前に使いを送り出されたという言葉に目が留まりました。私は使いなんだ。私が頑張るのではなくて、イエス様がこの私の後に来られる先駆けとして整えるだけなんだ。私のすべきことはそういうことなんだな。あとはイエス様がしてくださるんだ。そのことを教えられて、委ねていこうと思わされました。以上です。
はい。今日は、この、自分とに従わない人や、受け入れない人たちに敵対しないこのイエス様の態度から、自分自身がこの世の人たちやイエス様を信じていない方々とどのようにこう接しているかということを思わされました。こう強く敵対する思いを私が持っていたということでもないのですけれども、こう少しこう味方であるとかそういった意識は持っていなかったなと、この決して私たちの教会の活動を妨げるわけではないけれども、受け入れないような方々というのがたくさんおられると思うんですけれども、そういう人たちをどのように受け止め、どのようにこう感じていたかというところに今日は語っていただきました。以上です。
私はまだ適応というところにまでは至っておりませんが、イエス様のこの、人々に対する態度、この柔和な態度、そして、受け入れない人も受け入れ、そして、その方々のために、こう祈る姿勢というのが自分にも必要だなということを思いました。ついてこないからといって反対者だとみなすのではなく、本当にその人々のために祈る、そのような態度が必要であると思わされました。以上です。
はい、ありがとうございます。それでは一言お祈りさせていただきます。愛する恵み深い天のお父様、ありがとうございます。それぞれに示しを与えてくださったこと、それを今日実践させていただけることを感謝します。今日は使いとして出ていきます。また反対しない方々は皆味方であるという御言葉もいただきました。それを心に刻んで、今日最高の一日になることを宣言し、イエス様のお名前によって感謝して祈ります。アーメン。はい、感謝します。最高の一日でありますように。God bless you.
(音楽) 苦しみと痛みの中に主よ共にいてください。主を知 人類史上最高の富豪、長寿、子供、財産、あらゆる幸いを手にし、多くの慈善事業を行う。医学研究所や大学などを設立、人類の福祉と発展に大いに貢献した。彼は今、偉大な巨人として世界中の称賛を集めている。ロックフェラーが知っていた儲け方。定価1600円、税別。小牧者出版から。
こんな男を知っていますか？小学校に9ヶ月しか通えず、2度の経営に失敗し、借金返済に17年、7回の選挙に落選、落選、落選。その彼の名はエイブラハム・リンカーン。韓国で50万部のベストセラーがついに日本語化。彼はいかにして挫折ばかりの人生を乗り越えたのか。主の言葉に従う謙遜なクリスチャンが国をも動かす。学校では教えてくれないリンカーンがここに。ホワイトハウスを祈りの家にした大統領リンカーン。小牧者出版より。